ちゃんの
健康レシピビン。
はい、もうこの暑さ、さすがの私もというのか本当に大変であります。もう生きるか死ぬかのところで頑張っておりますが、
はい、生きといてください
。ものすごい暑さですね、大変です。でそれで今日はまあその中で今このスープ皿をちょっと両手で触ってみたんですけど、非常に冷たい。
はい、
ありがたいですね。
そうですね、
はい、もう今なんちゅうてもやっぱり一番欲しいものは冷たいもので、しかも力がつく、うん、この暑さを乗り切るという料理であります。そういう意味で今日のよっちゃんの健康レシピ JOBBB の確か658回目やと思うんですけども、はい、まさにその冷たくて栄養があって力がつくものというか、しかも汁気があるというね、
うん、
もう理想の今日の、まあ、なんか料理だと思います。まあ、ちょっといきましょうかね。冷たいスープなんですよね、はっきり言うてね。飲んでみましょうか。このスープの中に、嬉しいことにですね、これ甘酢生姜入り、鶏団子の冷製スープという
、そう、
まあ、覚えにくい題でありますが、どっか高級ホテル行ったらなんかノートみたいなもんが、立派なもん、アルバムみたいなのが出てきて、めくりますとそこに書いてあるような名前なんですけども、その、ね、鶏団子をまず冷たいスープの中から取り出しまして、いっぱいいただきたい、一ついただきたいと思います。はい、あ、いい香りがしてます。鶏のこのなんか脂肪の匂いというか、これもう最高に気持ちが良くなる匂いですね。じゃあ行きます。うん、おー冷たい。
あ、そう、
うん、うん、気持ちがいい。これはいいわ。香ばしい鶏の肉団子であります。最高の出来ですね、これは。大変よろしい。そしてまたこのスープ自身も、冷たい割にとろみがしっかりしとって。
ああね。
うん、非常によろしいね。うん。これ、なんか豆が入ってるんですか、これ、なんか。
ああ、それね、だだちゃん豆を茹でて、
お
で、中のね、うん、豆だけ取り出して、
なるほど、
置いといたと。
そうですか、はい、そうですか。なんか急に東北のダジャちゃん豆が
出てくるところも、そう今出てるからね。
たまたまこれ、あ、こちらのスーパーに売ってるんですか。
売ってるもん、
うん、懐かしい名前ですね、ダジャちゃん豆。それとこの真ん中にあるこのピンクっていうか、赤いこの生姜、
あ、それ紅生姜ね。
これがまたうまいんですよね。おお、ピリッときます。もう一つこの甘酢入りの鶏の団子であります。いきます。まあ、よろしいね。こうしっかりとしてますね。硬すぎも、
あ、そう、
柔らかくもすぎません。食べながら喋ったらいきまへんが
、こぼしてます。
ごめんなさい、ちょっとこぼれましたね。
はい、
ちょっと皿を手に持ちながらスープをいただきましょう。まあ、これで今年のナスも健康に乗り切れそうやというね、こういう料理ですね、うん、まさに健康レシピそのものであります。
はい、
それじゃあこのもっぺん言いましょう。甘酢生姜入り鶏団子の冷製、冷たいということですね。
そう
冷製スープというやつで、
はい、
これ時々今まで飲んでましたのはあったかいの多かったですよね。
あったかいね、そう、う
ん、いつもと試作も重ねてますけども、冷たいの今日初めてやけど、
初めてね、美味しいね、
いったね。
そう
あったかいの冷たいので
、余ったやつをね、
え、
余ったやつを、
うん、
うち2人だけやから食べるのね、
うん、
で大体3人分作ると余るでしょ、
うん、
でそれを冷蔵庫に冷やしといたら、
うん、
結構美味しかったんで、
あ、
そうかと思って、で、うん、冷やしたスープもいいなと、
うんうん、冷やしたらもっとね硬くなりすぎるとかね、味が変わると思ったら、あったかい時ってほとんど変わらんという、
ね、
むしろ今はこれの方が美味しいなという ね、
そう、
あの鶏のこのなんか油の味が非常に美味しいですね、
うん、ね、
まあ、言いながらやめられませんが、うん、あんまりやってましても、
はい、今度は説明しましょうか、はい、
そちら行った方がいいですよね、
はい、材料で3人分です。
3人分、はい、
鶏のひき肉は 180g、
はい、
から甘酢生姜が約まあ1割で18g、
うん、はい、これなんかガリという
ガリです、
寿司屋さんでガバッと出てきたら喜ぶ人があるというやつですね、はい、これを
みじん切りにします、
はい、あ、それをみじん切りにして、はい、ガリを、
はい、で青ネギが大さじ1杯、これはみじん切りにしたものが大さじ1杯、
これいっぱい入っとるやつ、そんなのね、
は
い、
で卵は、はい、溶いておいたものを2分の1個分
ほうほう、はい、
でお味噌、普通の味噌ですが、はい、
うん、
大さじ2分の1 9グラムです。
うーん、
から砂糖が小さじ1杯で、片栗粉が大さじ2杯、
なんとな、
はい、から、スープですが、
はいはいはい、
だし汁が 600ml、
うん、はいはい、
で、中華だしの素ですが、うん、コンソメいうやつですかね、顆粒状のやつが小さじ3分の2杯、
うんうん、
で砂糖が大さじ1杯、
うんうん、
薄口醤油が小さじ2杯、
はい、
で水溶き片栗粉が、
はい、
片栗粉大さじ1杯に水大さじ2杯を混ぜたもんですが、うんうん、それがとろみになります。
あ、まあ、はい、味としては割とシンプルないい味ないけども、
うん、
その奥にいっぱいもの入っとるというね、
結構入って
る、びっくりしましたね、こんなにたくさん入れてるんですか、
う
ん、
はい、
か
で他にですね、手に、はいはい、油をつけた方がいいので、
うんうん、
油とか、それから、うん、中に彩りのために、まあ、紅生姜を使ったんですが、
うん、
まあ、味を引き締めるいう意味もあって、うん、紅生姜を使いました。
いいですね。
で、うん、なんか緑のものが欲しいなと思ったら、たまたま今そういうふうに豆、枝豆、
はい、
うん、残ってたんで、
はいはいはい、
それを入れたんですが、
いやいや、だから枝豆も久しぶりに、はい、まあ、いいもんですわ。
中に、はい、なかったらなかったら入れなくてもいいし、
うん、まあ、
トウモロコシ入れたりとか、
ね、トウモロコシが案外缶詰がありますからね、キラッと光ると思うん
です
ね。缶詰
でもいいし、今はね、ちょうどトウモロコシ出てますから、
は
い、
その辺は皆さんの美的感覚にお任せしましょう。
はい、はい、そんだけです、はい、
うん、
はい、では作り方です、
いきましょう、
はい、ボウルに、うん、鶏のひき肉、甘酢生姜、
うん、
でこれはですね、ちょっと甘酢生姜は水分がついてるので、
うん、
キッチンペーパーできれいに水気を取っておいてください。
割と水気をちょんちょんちょんってやって取った甘酢生姜ですね、
うんうんうん、
はい、
から青ネギと卵、味噌、うん、
はい、
砂糖、片栗粉を入れまして、
はい、
粘りが出るまでよくこねます。
こねる、ぐいぐいぐいとこねていくわけですね、
はい、はい、ぐいぐいぐいです、
握るような感じで、はい、
そうですね、
了解、
はい、うん、で、次に、鍋にだし汁 600ml を入れまして、
はい、
沸騰させます、
はい、
で、手のひらにですね、油を塗りまして、
うん、
で梅干し台にこう丸めながら親指とこの人差し指でキュッとこうキュッと首を締める、
あ、鶏の梅干し台、
梅干しぐらい大きさに、
うん、うん、
はい、やりまして、
難しい言葉言うから、
はい、そう、
まあ、いやいや、
で鍋の中にトントントント落としまして、
うん、はいはいはい、
最後、落としたものからだいたい2分ぐらい茹でまして、で中まで火を通します。でその後に中華だしの素や砂糖、醤油を入れまして、
はい、
で一煮立ちしたら火を消します。
このちょっと順番がちょっとあれですね、気をつけた方がいいですね。
いや、
今さらさらと言いましたけども、
うんうん、最初から、うん、まあ、入れても別に構わないんですが、
うん、いやいや、
まあ、だし汁に、ね、うん、この鶏団子を、
うん
うん、入れて茹でてからあと味付けした方が
いいかな。しかも梅干し台に握りながらポンポン入れていくという入れ方もあります、はい、まあ、それはまあ、はい、言い方いろいろあるんだと思いますけども、
う
ん、
はい、
まあ、大きさも好きにしはったらいいけど、うちは梅干し台、
うん、梅干し台ですね、
梅干し台と大きな梅干しですが、はい、小
さく、はいはい、大きかった、
大きい梅干しです、
はい、
まあいいです、
はい、これね、わりかしね、ちょっとね、油手に気をつけたんやけど、
うん、
結構ひっつくんで、
うんうん、
どうしたもんかなと思いましてですね、
うん、
これがね、非常にいつも困ってるんですが、結構鶏のひき肉って手にひっつくんですよね、
うん、あ、それひっつくを防止のために一応油を
手で油をつけたつもりだけども、
ね、ね、
なんかそれがなかなかうまいこといかんか
って、うん、なるほど、いや別に
そう、水をつけてもいいんですけど、
言ってないと言ってませんけど、
あ、私このボールの形汚いでしょ、
うん、そうです、そんなまん丸のもんじゃ
ない、それはなんでか言ったら
このひっついて
ひっついてね、やりにくかったんでね、
うんうん、また、まあ、自然っぽくていいですよ、
教えてほしいんです、
う
ん、
まあ、もしもご存知の方だったら、は
い、で、はい、火を一旦消しまして、
うんうん、
そこへ水溶き片栗粉を流しまして、
うん、
でこう混ぜてですね、
うん、
まんべんなく混ざるようにして混ぜまして、
はい、うん、
一煮立ちさせて、
うん、
とろみが出てきます、
うんうんうん、
でそこでとろみが出てきてから、
うん、
あったかいのを食べたかったらそのまま食べたらいいし、冷やした方が良かったら、
うん、
まあ、ボウルかなんかで先粗熱を取って、
うん、
はい、で、 冷蔵するなり、うんしてともかく冷やしてください、
うん、これはまあ何時間とかいうことやなし、冷たくなったという感覚でよろしい
ね。そうそうそうそう、はい、だからあったかいのを食べてももちろん構わない、うん、
いやあったかいのを僕今までずっと食べてきてうまかったんです、うん、でまあこれが冷とならへんかいなと思ってたら、うん、もうこう今日のね、
そうそうそうそう、
冷たいのが出たということで、うん、まあこの暑さですからやっぱり冷たいの欲しい人もあるでしょう、うんうん、はい、
はい、であとは、うん中にですね、あの適当にその私はだだちゃん豆を茹でたやつを、中から
身だけ、ね、
はい、入れてみたりしてますが、うん、紅生姜を散らしたりとかね、はい、これはあの各自工夫してください。
なるほど、
それで終わりです。
わかりました。
はい、
はい、まあスープこれ、まあ、もうあんまりなくなってきたんですけども、結構たっぷり作っといて食べても飲んでも美味しいですね、うん、これはね、うんうん、了解しました。
はい、
はい、そういうことであります。この辺でちょっとまた鉄平君にコマーシャルに出てもらいたいと思いますが、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、鉄平でございます。よっちゃんと2人でですね、台所に入って今回の鶏団子の冷製スープの作り方をカメラに収めてきました。
ドクロさんです、
はい、そちらのですねレシピ動画を YouTube の晩飯チャンネルで公開してますので、
はい、YouTube のコマーシャルですね。
そうですね、
はい、
はい、あのラジオだけでは分からなかった方とかね、はい、あの見た目どんな感じなんだろうなと、
う
ん、どんなスープなんだろうなと、
う
ん、よっちゃんどんな感じで手のひらにこの団子の生地がひっついたんだろうなっていうのをですね、知りたい方は、うん、ぜひ YouTube の晩飯チャンネルを見ていただけたら、
は
い、謎は解決いたします。
まあ、そしてやっぱり見張った方がより自分ならこうするああするというような、ね、ヒントもあるかもわかりませんね。
そうですね、
うんうんうん、
はい、結構頑張ってあの2人で作ってますので、
どうで
ぜひ YouTube の方もよろしくお願いします。
わかりました、
はい、うん、でまあ、あの今日ね、まあ、僕らごとなんですけど、実はこれ1ヶ月ぶり の、
うん、
あの料理収録、
そうですね、夏休みがまあやっと終 わ, 、はい、終わりということ、
はい、
で終わりということ、
本当久しぶりに僕あの、うん、この JOBBB のよっちゃんのキッチンに入って思ったのは、暑かった、本当暑かった。で今日の料理も、うん、まあ、さっきよっちゃんが言いましたけど、うん、基本的にはあったかくして食べるスープなん で、
ね、
最初は暑いんですよ、うん、それを、うん、まあ、氷水とかで冷やして、まあ、こんな冷たい の、うん、あの食べれてるんですけど、うん、まあ、基本暑かったんで、うん、まあ、やっぱ夏の料理はね、よっちゃん大変やな。
大変やね、
ほんまに、
まあ、台所に立つのは大変です、
ね、足元に扇風機2つ並べたりして頑張ってます
ね。そうですね、このラジオを聞いてある方でもね、まあ、料理される方もいると思うんですけど、
そうそう、
ほんまにあのお疲れさんと言いたいですね、まあ、ちょっと偉そうに言いますけど、
はい、いやいや、まあ、ありがたく僕はいただいておるわけですから。
そうですね、
大変美味しいですよね、
は
い、
あとね、あの今回、うん、まあ、YouTube で過去に実はあの鶏スープっていうのを何個かやっておりまして、
うんうん、
はい、あのちょっと
鶏の団子スープですか。
そうですね、あの、うん、鶏団子スープっていうのをね、あの2013年の8月に一回やってます、
うん、
これあの YouTube でちゃんとあのバンチャンネルの方で公開しております。他にはですね、ソフト鶏団子の中華スープっていうのはですね、これ2016年なんで、まあ、第一弾の3年後に、
はいはい、
JOBBB439 で、まあ、もちろん YouTube でも公開してるんですけど、はいはい、まあ、この2つやって、まあ、あの最初から数えると7年目ということで、まあ、ほぼもうほんま7年目ですね、8月にやってるんで、7年目に、まあ、こんな感じで、あの今度は冷たいスープになったということで、まあ、よっちゃんもねやっぱ日々進化してるというか、
いやいや、
ね、年ごとにいろいろおもろい料理やってくれるなと思って。今回よっちゃんどうでしたか、あの試作段階は結構いろいろ大変でしたか。
試作段階、
はい、
あ、だからあの団子にして、そう、あと茹でるときにね、やっぱり手にどうしても引っつくよね、うん、
そればっかり言ってますね、
うん、
そんな
これこれね、だから甘酢生姜を入れたからかな思ったりもしたんやけど、
うん、
普通の生姜の方がええんかなと。
あ、なるほど、ね、
だからできるだけ甘酢生姜の水分を取ったんですけど、
ね、う
ん、
言ってましたね、それキッチンペーパーで
引っつくんですよ、
ね、そうそう、
これと言ってましたね、
ましたね、
はい、だから片栗粉をもっと入れたらいいかなと思ったりね。
あ、まあ、これがもうちょっとの何て言うんか、
なんでかな、
あの努力でくっつけないになるとも完成かもしれない ね、
ね、人によってはね、うん、まあ、よっちゃん今日手で団子にしたけど、うんうん、人によってはスプーンでやる人
も、スプーンでやってる時もあって
いるんですよね、
油をたっぷりつけて。
そうなんです、それはどうですか、それは
その方がいいかもしれんね、
かもしれないですね、
うん、あの、うん、日本スプーンで、
はい、
丸くして、
うんうんうん、
それでもね、僕の個人的な見解としては、うん、そんなにツルッと丸くなってなくてね、ブチブチ切ったようなもんがね、
うん、
これが、まあ、家庭用料理としては別にそんなにこだわらんでもええんちゃうかいなというような気もしますね、うん、
家庭用はね、
うん、やっぱあくまで僕らはあのプロの目指してるわけでもないし、うん、家庭でできる、美味しい料理を目指してるんですから、うん、これの方がかえってそういうイメージに合うんちゃうかいなとも、うん、 思いましたね。
あと最後にあの甘酢生姜も実は過去に作ってますんで、それもあの晩飯チャンネル の, あの動画の下の説明欄に、うん、あのそれぞれの動画のリンク貼っておきますので、気になる方はぜひ晩飯チャンネルの動画見てください。
それリンク貼っておいてくれたら、ね、
リンク貼っておきますんで
行きやすいですよね。
もうポンとクリックするだけで、ね、すぐ行けますんで、はい、よろしくお願いします。
甘酢生姜をね、はい、鶏ひき肉に入れたら美味しいですよ。
あ、ありますね。甘酢生姜とかこういう酢系のもんはやっぱり夏は特にこのね、あの生姜と酢っていうのがスタミナがつきます ね。まああの本当にこの灼熱地獄でしたからね、これにやっぱり負けんように。
お寿司屋さん行ったらね、ガリいっぱい もらって、はい、あれくれるんでしょ。
話はお寿司屋さんでませんが、はい、
ほんま、
まあ、やっぱ昔はね結構くれはったけど、最近はやっぱり、うん、まあ、僕らあんまり寿司屋さん行きまへんのでその辺分かりませんね。
てっぺんに聞いたら分かるかな、
うんうん、まあまあ知らんかった
りとか、ね、小さい袋に
入ったらく
れるかもしれんけど、ちょっと分からへんの、ね、寿司屋さんによっていろいろあるから、ね、
ガバッて取ってきたりして、まあまあ、
なんかあの品の悪い話
や、品の悪い話、
家庭料理のね、あの
そうですね、上品ですもん
ね。そうですね、まあそんなところで、はい、私4つあったのが今1つになってしまいました。
はい
はい、あのこれ、まあ、放送が終わったら、
はい、
またご飯と一緒にこの一つを楽しみたいと思っております、
はい、どうぞ、
まあ、なんせ元気を出しましょう皆さん、暑さに負けとったらいけません、はい、ということで今日は658回目でありました、はい、よっちゃんのお料理コーナー、しかしようやったな我々もね、不思議ですけども、そして、はい、本日の名前でありますレシピですが、長いんですよね。
甘
酢、
甘酢、いらんこと言わない、
いやいらんことってな、甘酢、いや覚えるのが大変やったけども、今間違ったらいけないので、あの 見ながら言いましょう、ま、甘酢生姜入り、
じゃあじゃあ甘酢生姜って
言う、甘酢生姜ですか、ね、いやほんまに、
う
ん、甘酢生姜入り、
そう、
鶏団子の冷製スープということであります、はい、皆さんよろしくお願いいたします。多数の方がこれ作っていただきたいと願っております、はい、はい、どうもごちそうさんでした、はい、ありがとうございました。